ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの吉田です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。本日は普段この番組のコメンテーターを務めている京都 NPO センターの近藤と一緒にお話をさせていただきます。近藤さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、近藤です。いつもはコメンテーターですとかナビゲーターですとか言ってるんですが、今日はこちらの番組の方にですね、吉田さんと一緒に運営をさせていただきまして、私たち京都 NPO センターの事業をですね、少しご紹介をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力で お送りしていきます。
はい、皆さんこんにちは、改めまして、近藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、いつもと少し様子が違っておりまして、ゲストの方をお招きするのではなくて、私たち京都 NPO センターのスタッフの方からですね、私たちが取り組んでいる事業についてご紹介したいと思うんですが、その事業というのはですね、まちづくりお宝バンク市民サポーター派遣業務といいます。実はこれはですね、京都市の事業なんですけれども、京都市がですね、みんなごとのまちづくり推進事業ということで取り組んでいます。このまちづくりお宝バンクっていう、まあ、市民の団体とか市民の方々からですね、いろんなこのまちづくりのために、役に立つ提案をしていただこう、またそういう取り組みを提案していただこうということでですね、それをお宝バンクというところに、今収集してるんですが、私たちはですね、そうやっていろいろ提案いただいた内容であったりとか、提案をされている市民活動団体さん、こういった団体さんの活動を支援していこうと、いろんな形で何かサポートしていこうということでですね、市民サポーターという方をですね、市民の方々から募りまして、実は今80人近くですね、市民サポーターの方がいらっしゃるんです。で、この方々をですね、市民団体の方に派遣といいますか、行っていただいて、いろいろ市民団体の方々のですね、まあ、お悩み事とかですね、何かこう解決したいようなこと、こういったことにですね、ご相談に乗ると、こういうような仕事をしております。この市民サポーターの派遣制度っていうのは、今年がですね、4年目になりまして、過去この3年間やってきたんですけれども、まあ、様々なですね、まあ、市民団体さんがそういう、課題っていうか、まあ、お悩み事を持ってましてね、私たちの方に相談をしてくださるんですけれども、吉田さん、
はい、
だいたい市民団体さんっていうと、どんな悩み事、課題持ってる、まあまあ、このサポーターの方にね、はい、相談事ってあるっていうふうに思います？
そうですね、まず、団体の運営に関すること、組織の、あり方だったりとかその人の体制だったりとかっていうのが一つあるかなと思います。で、あとは資金の調達とか、どういうふうにお金を回して運営をしていったらいいかですとか、あと広報のお悩みなんかも多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか？
随分網羅的にいろんなこと言ってくれましたね。いや、その通りなんですよ。どれも外れはなくてですね、そういったことが多いんですけど、中でもですね、今吉田さん言ってくれた広報ね、
はい、
団体の活動をやっぱりこう広く皆さんに知ってもらいたいとかですね、その活動に参加してもらいたい、イベントをやるんで皆さんにここへ来てもらいたいとかですね、そういうような広報活動 に、やっぱ苦労してらっしゃる方々が多いのと、もう一つはやっぱり市民団体さん、これ NPO 法人であっても法人でなくてもですね、やはりその運営資金っていうものがこう安定的にやっぱ得られない、皆さんの会費収入とかですね、あるいはそのまあ助成金といったものを、はい、まあ、頼みということでもないんですけれども、助成金が交付された時にはですね、何か活動が活発にできるけど、それがなかったら、もう活動がシュンとなってしまうとかね、まあ、極端に言えばですけども、そういったことでやはりその資金調達について、悩んでらっしゃる方が多いており、皆さんそこがやっぱ大きな課題って感じてらっしゃるんですよね。まあ、それ以外にもですね、会計関係で何かその自分たちの会計とか労務管理、こういったもののルールをですねしっかりこう整備をしたいとかですね、広報関係でまあチラシを作ったり、そういうデザインもなかなかやっぱり本職じゃないものですからうまくできないということもありますけど、それ以外にその IT 関係で、まあ、今はね、チラシを配ったりする以外にホームページとかさまざまなこの SNS、う
ん、はい、
こういったものがね発達してますし、やっぱそういう新しい武器を早くこう手に入れて使いこなせるようにって言うんだけど、なかなかやっぱりそういったのが難しいっていうのがね。
そうですね、うん、団体さんによっても得意不得意があったりもしますしね。
そうなんですよね。今は本当若い人たちっていうのはもうそういったものが得意だけれども、やっぱりなかなか、僕なんかもそうなんだけども、だいぶ上の世代になってくるとなかなかそういったものってやっぱり苦手意識があってね
、
いうことがあったりするんですよね。あとはやっぱりその自分たちだけで活動できない、やはりボランティアの人たちをね、
はい、
こういろいろ募集してボランティアの人たちの力を借りたいって言うんだけど、どういうふうにしたらそういったことができるだろうかってね、ボランティア集めに苦労されているような方々、まあ、そんなような方々もたくさんいる、まあ、実際にはそういうような状況なんですね今。
はい、
でその中で、まあ私たちどういう活動をしているかって言いますと、先ほど申し上げたように今登録をいただいているサポーターの方っていうのがだいたい80名近くいらっしゃるんですけれども、
はい、
それぞれどういう方々ね、その持ってらっしゃるバックグラウンドっていうかねは申し上げると、例えばそのもう企業に今もお勤めであったり、あるいはもうその退職されたけれども長く例えば経理とかね部門にいたとか、あるいはその人事部門にいたとか、それともこの組織作りって言いますか、そういう組織運営関係ですね、はい、会社の、まあ、そういった部門にいらっしゃったような会社員の方々もいらっしゃればですね、あるいはその本当にそのプロの方々、広報のプロっていう、いやデザイン事務所のコピーライターとかデザイナーとか写真家というかね、とかカメラマンですよね、そんな方々とかですね、あるいはその本当の本職の IT 技術者の方々とかですね、まあ、そういうような本当こうプロフェッショナルの方々もいらっしゃる。あるいはこの資金調達なんかでいうと、その NPO 向けに資金調達のことについてこう本当にこう指導をね、
はい、
お仕事としてなさっていられおられるような方々、こういった方々もですね、登録いただいているという、すごく、
はい、
もうそのラインナップっていうのはすごい人たちの集まりなんですよね。
はい、そのさまざまな方たちっていうのはどういうふうにしてこのサポーターにつながってくださってるんですか。
う
ん、
そうそう、それはね、ですからこの3年前にこの市民サポーター派遣事業というのをね始めた時に、はい、まずはその派遣をするためのサポーターの方々が登録いただかないことにはね、
はい、
いくら要請受けても派遣できませんから、最初はそのサポーターを一生懸命、登録をね、広報しながら募集をかけたんです、
はい、
まあ、それで、まあ、大勢の方々に手を挙げていただいて今に至っているということなんですけれども、
はい、
でまあでもね80名いらっしゃるんだけど、まだまだ実際の派遣件数っていうのはその方々がフル活動してるっていうところまでにはまだ至ってないんですよね、
はい、
まだ待機してる、一度もその、現場に出ていただいたことのない、まあ、言ってみれば予備役的な、形になってる方々もたくさんいるので、ぜひともこういう番組も通じてね、 いろんな団体の方々もこの番組聞いてらっしゃることと思いますから、ちょっといっぺん自分たちも何か利用してみようかなっていうね、はい、風になっていただいたらいいと思うんですが、
団体さんからの、申し込み要請を待っている状態っていうことでしょうか。
そうですね、待っていたり自分たちも働きかけて、私たちも普段いろんな NPO の方々、市民活動のに携わっていらっしゃる方々の相談ごとに乗ったりとか、はい、いろいろ接点がありますから、そういった時に、そういうことだったらぜひ一度この市民サポーター派遣っていうね、仕組みを利用してみませんかっていう働きかけもしたりしてるんですけども、
はい、
まだまだなかなか認知度があれですね、高くなってないのが現状なんで、まだまだ頑張らなくちゃいけないんですけど、
はい、
それとこれは最初にご紹介をしておかなければならなかったんですけども、この市民サポーター派遣制度の最大の特徴は要は全部無料で利用できると、
はい、
サポーターの方々はもう全くボランティアで活動をくださってると、
はい、
先ほどそのプロの方々がいらっしゃるというふうに申しましたけど、当然のことながらデザイナーの方であればデザインを職として、仕事されてるんですけども、
はい、
この業務においては全部無料でやっていただいてます。1回あたりだいたい2時間程度のミーティングの時間を作ってですね、はい、それを3回まで利用できる、これがワンセットなんですね。一つのテーマについては、1回2時間3回、まあ、都合6時間のそういう相談時間を、
はい、
設けられると、
はい、
ただもう一つの特徴としてはプロフェッショナルの方々もいらっしゃるとか、会計やってらっしゃる方もやってた方もいらっしゃると言ったんですけども、実際に、その方々がですね手を動かしてデザインをするとか、経理の何か仕組みを作るとか、会計帳簿を何かやるっていうそういったことはできないんですね。
あ
くまでも助言をすると、
はい、
こういうふうにした方がいいんじゃないか、例えば団体さんが何かこうホームページだったらホームページの構成をね、こういうような構成で作りたいと思ってるんだけど、はい、どうでしょうかというご相談を受けたら、もう少しこういう要素を加えた方がいいとか、はい、検索エンジンの中で常にこの上にね上位に来るようにこういうものを加えてやるとそういうことができますよっていうアドバイスをしたりとかね、
はい、
そんな感じなんですよね。
あくまで主体は団体さんで、プロの目からサポートというかアドバイスがもらえるっていうような感じですね。
その通り、その通りなんですよ。口は出すけど手は出さないっていうね。
でもそうですね、自分でチラシを作ったりしていてもやっぱりこのバランスでいいんだろうかとか、どうしたらもうちょっとかっこよくなるんだろうかとか、ドツボにはまると、まあ、最近ちょっとあったんですけど、私自身も、
確か吉田さんなんか僕の隣ぐらいのデスクでそんなん苦労してましたよね、この間もね、は
い、だいぶ苦労しましたけれどもこういう時にプロのアドバイスがもらえたら
そう、その本当一言スパイスが一つ入るか入らないかだけですごく変わるんですよね。お料理でもそうじゃないですか、
はい、
やっぱりね普通に、料理を作ったものにちょっとそこに何か一味っていうものをプロの味付けがあると全然、ね、別のものになったりっていう、ね、
はい、
デザインについてもそうだし、それ以外のものについてもやっぱそういう要素がすごく大きいんですよね、はい、そういう意味ではもうぜひ多くの皆さんにね、
はい、
この制度ご利用いただけたらなというふうに思ってるんですけども、
はい、
はい、
とお得な制度ということで、はい、でここで一旦ミュージックブレイクを、撮りたいと思います。それでは、音楽を聴きください。虹の彼方にです。どうぞ。本日は京都 NPO センターの近藤と吉田で、京都 NPO センターでやっている市民サポーター派遣という制度についてご紹介しております。はい、近藤さん、前半ではこのサポーター制度の 概要についてお話しいただきましたが、後半ではこの団体さんのお声など。
そうですね、はい、せっかくですから、これまでこの制度をご利用いただいた団体さんがね、すごくいろいろとコメントを寄せていただいているのがありますので、はい、ちょっと皆さんにそれをご紹介したいと思いますね。はい、はい、いくつかご紹介しますが、一つはですね、SNS を活用した情報発信ということについて、サポーターの方が支援をいただいたんですけれども、これについてですね、インターネット集客のアドバイスをいただきました。サポーターの方とお会いするたびにとても心が軽くなり、気楽に集客に取り組めるようになりました。手間を減らし、気軽に楽しみながら集客にもつながる活動をすることができるようになりました。こんなコメントいただいてるんですね。ではね、チラシ作りじゃないね、ホームページですね、はい、ホームページのデザイン刷新をやったっていう、はい、こういうね、時にはですね、はい、ホームページを刷新したいと考え派遣を申し込みました。正直こんなに親切丁寧に教えていただけるとは思っていませんでした。この制度をもっと多くの人に知ってもらって役立ててほしいと思います、とかですね、はい、参加者の増加につながる広報のやり方っていうテーマだったんですが、
はい、
悩みについて一緒に考えてくださり、共有してくださったことでとても勇気づけられました。さらに様々な角度から的確なアドバイスもいただけたことで課題が明確になり、今なお自信を持って次の ステップに進めているように思います。うーんとかへーとかほーとか言うけど、なんかこれやらせじゃないんですよ、はい、本当にね、こんなね、いろんな、いただいてるんですよ。もう一つご紹介しましょうか、
はい、
効果的なチラシ作りっていうことだったんですが、はい、効果的なチラシ作りについて申し込みました。本当に専門家の方が来てくれるのか半信半疑でしたが、実際にプロの方にアドバイスしてもらうことができました。自分たちのスキルアップにつながる制度だと感じました。こんな感想をいただいてるんですね、
はい。
まあ、これ以外にもその組織運営のこととか資金調達、先ほど申し上げましたね、事業企画とか、はい、こういったことについてもさまざまな取り組みがなされてて、たくさんのこういうお声をね、頂戴してるんです、
はい。でも今お聞きしていると、その技術的なものだけではなくて、随分心が軽くなったとか、おっしゃってる団体さんが多いですね。
そうなんですよね。やっぱり団体の中だけですと、どうしてもね、もうその解決できない糸口が見つからないとかいうようなことが多いと思うんですけども、はい、まあ、そういった時にやっぱり何かこういう外部の方から少しこう客観的にもう少しこうした方がいいんじゃないかとかね、
はい、
逆に何かアドバイスいただいたことが、そのアドバイスだけじゃなくって、すごく新しいことの発見につながるとか、
はい、
で自分たちがこう何かこんなことしなければならないと思ってたんだけど、実はそれをするためにはもっとその前にやっておかなきゃならないことがあったんだとかね、そんなことを発見したりとかね、ま
あ、
すごいそういう意味でやっぱり団体の人たちを勇気づけるっていうことにつながってるんじゃないかなと思いますね、
は
い。
近藤さんは、うん、直接その団体さんだったりとか、はい、サポーターの方と関わっておられると思うんですけれども、はい、そのサポーターの方はどんな感じで団体さんに接しておられるんでしょうか。
あ、そうですね、サポーターの方も先ほど申し上げたようにバックグラウンドがね、はい、いろいろあって、本当のプロの方もいらっしゃれば、全くこういう活動するのは初めて、自分が会社員としてね、仕事をやってきただけだっていう方もいらっしゃるんですよね、
はい。
でも むしろそういった方っていうのは、それ自分の経験をなかなか人に話す場面とか、それをこうね、使って活用いただくような場面ってのはやっぱりなかなかないものですから、そういう意味ではすごくそういった方々にとってもこの制度そのものっていうのはなんていうのかな、こう自分自身を高めることができるっていうかね、はい、そういったことにもつながっているんじゃないかなというふうに思うんですね、はい。
サポーターの方たちにもいいことがある。
そう、その通りです。サポーターの方々自身のそのやっぱりいろんな意味での自己実現といったところにもつながっていく、自信にもつながりますしね、はい、
うん、
やっぱりみんなここに手を挙げてくださった方々っていうのは、何かその人の役に立ちたいと言っても、なかなかその例 えばその災害があった時に何か そこで、自分の、ね、力を発揮して何かをするとかそういったことは、まあ、あってもちろんそういうボランティアっていうのがたくさん、ね、携わってらっしゃる方いるんだけれども、はい、日常生活の中で何か自分が世の中のために人のために役立つことをやろうと思ってもなかなかそういう場面っていうのはこう見つけにくいですよね。
そうですね、うん、
まあ、そういう意味で実際に人のために役に立つことをやってるっていう人たちを自分が支援できるっていうと、まあ、間接的にそれがすごくやっぱり人のため世の中のね市民社会を作るためにこう役に立ってるんだっていう、はい、そういうことがものすごいそういった人たちにとっては、まあ、自信でもあり自負にもつながっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほど、社会を良くするために頑張っている方たちを応援する、
そうそう、
さらに応援する、
そうですね、はい、
からこういうものに頼ろうとした時になんかただで来てもらっちゃ悪いんじゃないかとかいろいろ遠慮してしまったりすることもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そうではなくてお互いに
そうです、ウィンウィンなんですよね、別にただで何かを使うっていうだけじゃなくてそこに派遣されている実際活動されるサポーター自身も先ほど申し上げたように、はい、それがやっぱり自分のそういう自信につながる自己実現につながるっていうね大きなそんな意味もあるんでお互いにこれを活用したらしていただきたいなと思いますね、
はい、近藤さんはこれのこの事業に関わってどのぐらい？
私ですか、はい、私は今こう3年目になりますね。
このやってらっしゃる中で何か気づきとか、
はい、うん、いや僕自身がね、はい、実はそのこの派遣業務っていうものの事務局を務めてますけれども同時にサポーター登録もしてるんですよ。ですからその両面、まあ、事務局としてコーディネートマッチングをするっていうことと、
はい、
場合によっては自分自身が出ていってね、
うん、
サポーターとしての活動もしてますので、
はい、
やはりその自分が過去経験してきた蓄積してきたようなことが人の役に立ててるっていうのがすごく自分自身がねやっぱり自信っていうよりも何か、うん、よかったなっていう気持ちにねつながってるんで、はい、他のサポーターの方にもそういうのを伝えていきたいですね、
はい、
うん、ぜひそうやってサポート活動皆さんもっとやっていただきたいなと思うし、
はいはい、ぜひサポーターになってみたいという方も、サポーターを求めているという団体さんも、お申し込みをいただきたいところですね。
そうですね、はい
は
い、
ではそのもしやってみたいとかその申し込みたいっていう方がいらっしゃった場合はどちらに？
そうですね、はい、まあ、今日は本当限られた時間でしかそもそもこの業務についてご紹介できていませんからもっとこの業務の内容についてね詳しくいろいろとご紹介をさせていただいているところがありますので、
はい、
ホームページのですね検索でひらがなの京都、アルファベット NPO カタカナセンター京都 NPO センター、
はい、
私たちの所属団体の、ホームページですけれどもこちらの方からですね、市民サポーター派遣業務のサイトに、リンクしてますので、まず京都 NPO センターポチッと検索をいただいてですね一度ご覧いただきたい。その中に、この派遣についてのですね、申し込みのメールを送りいただくようなところとですね実際サポーターになってみようという方はその応募をするところとそういったものもありますのでぜひですね多くの方に一度京都 NPO センターポチでですね、そのページご覧いただきたいと思います。
はい、本日は京都 NPO センター近藤と吉田でお届けいたしました。それではリスナーの皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いしそして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに 老金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿老金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。